作家の宇田博美です。2024年3月16日、0時30分を回りました。和田カフェ907回目の放送になります。そしてですね、今夜はゲストをお迎えしました。作家の本田健さんです。健さんと今日どんな話になるか楽しみです。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。今夜のゲストはですね、本田健さん、番組では4回目の登場になります。いつもね、健さん本を出すのが非常にスピーディーで、もうこちら側がちょっと私も追いつかないぐらい出すんですよ。本当に何ですかね、あの本のスピードの出し方って。あれもう本当になんかポンポンポンポンポンポンってね、なんか鶏の卵みたいにね、なんかね、なんか本当は生みの苦しみっていうのがあるんですけどね、なんかこうスポンスポン産んでる感じのね、なんかとはいえなんか楽にしてるってわけじゃなくてね、それだけまあ産めるっていうね、そのコンテンツがあるっていうことだなって思って、すごいなって思って、私には到底足元にも及ばないわけなんですが、今日はですね、最近、あなたのお金がなくなる前に今お金について知っておきたい6つの教えという本を出されましたので、その本についてのお話も2週にわたってね伺っていきたいと思います。時間があればですね、ちょっと朗読もさせていただきます。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田博美の和田カフェ、今夜ゲストをお迎えしました作家の本田健さんです。健さん、こんばんは。
FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。作家の本田健です。
健さん、何回も何回もラジオ登場してくださって、はい、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
でも追いついてないんですよ。健さんの出版ペースと出演ペースは全然追いついてなくて
そうです、ね、
健さんの出版の方が多いから、本当は本出すたんびにお誘いしてた方がいいんですけど
毎週来ないと。
いや本当に多すぎます、はい、なので、またお金の本も、ね、出されてね、うん、健さんってやっぱりお金のテーマで話されること俺と多いですよね。
そうですね、うんうん、やっぱりお金と幸せっていうのは僕のテーマなので、はい、やっぱりこういうちゃんと書こうと思うと、
うん、
別にね、こう料理の本書いてもしょうがないし、うん、
いやでもお金が多分健さん好きだと思うんですけど、うんうん、お金のことってずっと研究され続けてきてる感じですか。
まあ、お金のことっていうよりお金の周辺ですよね。
だからその人間関係とか心の在り方とか、
う
んうん、その生活レベルとか、
そうですね、
レベルっていうのかな、習慣みたいなものとか、うんはいはい、そういうのを全部いろいろ考えられて、
うん、そうですね、
結局その、ただ稼ぐとか、うん、ただもらうとかだけじゃなくって、うん、その周辺にある要因そのものを変えていかないとお金が入らないっていうことを健さんねちょっとおっしゃってると思うんですけどね。
そうですよね。入らないだけじゃなくて流れが悪いと、
うん、あ、うんうんうんうん、
今度また、はい、それが止まるってことですからね。
はい、で健さんから見たなんかこう今みんなね、うん、お金欲しい人いっぱいいるじゃないですか、うんうん、で私たちってさ、うん、なんかそのいやちょっと本当にもう今日のご飯ないんですみたいな人と
直接その直接会わないですよね。
直接会わないじゃないですか、うんうんうん、だから案外その知らないかもしれない、うん、今日食べれない人がどれぐらいいるか知ってるけど見たことがないとか、うん、テレビで NHK ドキュメントとかで見るぐらいなことしか知らないんですけど、うん、同じ場所にいて同じように生きていて、
うん、
例えば生まれた環境がお金持ちとか関係なく一緒でも、うん、お金の流れって変えられるはずだと思うんですけど。
そうですよね。
よく親が金持ちだったからとかっていうことを言う方もいらっしゃるんですが、そうじゃなくても変えられると思うんですね、
はい、
でその、生き方そのものをみんなお金すごく欲しいと思うんですけど、欲しいと思っている人が間違った生き方をしている場合とあると思うんですよ、うん、なんか本にも書いてあったように、うんうん、冒頭の方からお金足りない足りない、ね、あれってこのそう今欲しい人は何に気をつけていったらいいのかとかって本の中からも含めてアドバイスもらえますか。
はい、お金ってやっぱり何かをしたことによって入ってくるんですよね、
はい、
もちろん投資から入ってくるってあります。多くの人にとって資産がなければ、うんうん、自分が何かしたことで初めて返ってくるんですよ、はい、 はい、例えばだからバイトしたら1時間1500円とかってお金が入ってくるわけだし、はいはい、その自営業の人だったら例えば何かプロジェクトやったら1万円もらえるとか、はい、3万円もらえるとか、はいはい、まあ、そういう単価があるわけですよね、うんうん、まあ、逆に言うとその単価を増やせば、うん、単価というか仕事を増やせばお金が入ってくれるが多くなるわけで、
はい、
あとはその単価を上げるってこと、
はい、うん、
お客さんの数を増やす、それが、うん、まあ、自動的にお金が入ってくるってことになるわけですよね、
はい、
なのですごいシンプルなことなんです本当は、
うんうんうんうん、そうですね、あの時給上げればいいじゃんとか、
うん、
働く仕事場所増やせばいいじゃんとかそういう感じですよね
本当はね、うん、そうなんですけど、そのたくさん働いたらお金持ちになれるかというとそういうわけじゃなくて、
そうなんですよね、
そう、はい、だからたくさん長い時間働いたらお金になるかどうかというと必ずしもそういうわけじゃない、
はい、
じゃあどうしたらいいのかというと賢く稼ぐ、
はい、
で途中からはお金に稼いでもらうってことですよね、
はい、うん、
あるいは印税収入と、まあ、我々作家だから、はいはい、その過去に書いたもの、
はい、
過去にした仕事からお金が入ってくるっていう仕組みを作っとけばいいんですけど、なかなか普通の人たちはそういうふうに考えないから、
うん、
だから自分がで頑張って何かやって稼いだお金から、
うん、
まあ、ちょっと貯めて、
はい、
でつつましやかに生きるっていうのを、はい、多分多くの人はしてるんじゃないかと思います。
そっか、
はい、
なかなかそこから脱却できない人がね、うん、すごく多いと思うんですけど、はい、例えば本の中に書いてあるように、その最初のステップとして、うん、自分はどんなふうにお金と向き合ってるのかみたいなことは分析から始まるんですかね。
例えばだからお金を使うタイプの人、
うん、
使うことに興味がある人、
うん、
稼ぐことに興味がある人、
うん、
貯めることに興味がある人、
はい、
いろいろあるんですよ、
はい、
例えば和田ヒロミさんとか僕とかって稼いだり、
はい、
何かをすることに興味があるんですよ、
はい、そうですそうです。
でも実はあんまり使うことに興味なかったりするんですよね。
もうね、これ使うことにもっと興味があったら人生変わったと思います。
例えばね、そうで、それは良し悪しじゃなくてタイプなんですよ、は
い、あ、そうですね、
だからそういった意味でお金をこう使う使わないっていうのもタイプだし、
はい、
そのお金とどう付き合うのかっていうのもその人の人生を作っていくんですよ ね、
そうですね、はい、
だから例えば使いすぎの人はもっと貯めなくちゃいけないし、うん、
はい、
貯めすぎの人はもっと使わなくちゃいけないし、はい、例えば貯めすぎの人には、うん、あの個人セッションにいらっしゃってね、
うん、
でその人に僕あげた宿題は、うん、10万円を引き出して、
うん、
でもう無駄なことのお金を使ってください、
うん、
なんか勉強したりとか、なんかそういうなんか役に立つこと一切言っちゃダメです、
うん、
うわー無駄遣いしたなって思うのに使ってくださいって言ったら1ヶ月後帰ってきて1万円は使えたそうなんですけど、うん、全部使い切れなかったそうなんですよ、うん、いや無駄遣い難しいですって、
う
ん、あの普段使い慣れてない人ね、
そういうこと
なんだ。面白いのは使うのが好きな人は違うアドバイスなんですよ、
うん、
使うのが好きな人に10万円あげたらもう速攻で使えますからね、
はい、うん、
で使うのが好きな人には僕がプレゼントしてるマントラがあって、私は今日これを買わなければ明日死ぬだろうか、
うん、
っていう質問を自分にしてほしいんです、
はい、
私は今日このブラウスを買わなければ、新しい iPhone を買わなければ、はい、新しい靴を買わなければ明日死ぬだろうか。
死にません
ほとんどの場合死なないはずなんですよ、はいはいはい、だからお米とかね、
はい、
なんかもう最低限の栄養のためだったら買った方がいいけど、
はい、
そういった無駄遣いをする人っていうのはいらないもんばっかりが家にあるんですよ。
あ、うん、
だからまずそのお金の問題って2つしかなくて、
はい、
お金の稼ぎが少なすぎるか、
はい、
使うのが多すぎるかな
んですよ、はい、
なので使うのを下げるっていうのがお金がない人はまずやらなくちゃいけない、まあ、出血を止めるってことですよね、
はいはい、
同時にどうやってお金を増やしていくのかっていうのは、うんうん、どうやって稼いでいくのか、
うんうん、
それは仕事の量を増やす、
うん、
あるいは仕事の単価を上げる、この2つしかないんですよ、
はい、
いずれにしてもそのためには自分がもっと得意で、
はい、
例えばセールスが得意な人はセールスをする、
はいはい、
人の話を聞くのが得意な人はカウンセラーとか、
はいはい、
人の話を聞くことでお金をもらうっていう、
はいはい、
そういうふうにすることで初めてお金に恵まれるようになるんですよね。
そっか、
うん、
その得意が見つからなくてまた悩むと思うんですよ、
うんうん、
そので、得意が見つからないけどやりたいことでお金稼ぐ人と、うん、得意で稼ぐ人って全然違うと思うんですけど、
うんうん、
その例えば、得意じゃないけど歌で稼ぎたいとかってなったら困るじゃないですか。
まあ、それだからあのドラえもんのジャイアンみたいなもんですよね稼ごうと思ってもやっぱりなんかもう無理みたいな感じで、
もあの歌下手なんだけど歌手になるわみたいな、あのこう稼げないじゃないですか、うんうん、だからじゃあということは自分が誰かの役に立てるようなことは何なのかっていうことを考えることから始まるんですかね。
っていうかね、よく普段からこれ持ってやってって言われたりとか相談に 乗ってって言われるようなことですよね。でそれやればお金に恵まれますよね。例えば
そっか、
はい、
これもっとやってって言われることって、
例えばもっと話してとか、 あの結婚式の司会してとか、
あなるほど、
うん、でそのなんか料理作ってとか、はいはいはいはい、ホームページ作ってとか、
はいはい、
うんうん、なんかこうあの IT がわからないからちょっと教えてとかって言われるようなことは、はい、
うん、
周りの人から見てあなたができることなんですよ。あとはそのまだお金がない時とか、あの才能が見つからない時だ、とりあえずいろんなバイトをしてみるってもありですよね。
はい、
でその、まあ、今も仕事してらっしゃる方は、うん、お金もらわなくていいからいろんなことをちょっとあの1日だけ入らせてもらうとか、キッチンに、
はい、
友達とか親戚とかに頼んで、そういったことやってみて、うん、あ私料理好きだなと思ったりとか、
うん、
いやこれちょっとしんどいなと思ったり、でいろいろやってると、
うん、
20、30やってると、うんうん、これ私大好きだわっていうふうにハマるものがあるはずなんですよ、
はいはい、
うん、それは見つけるってことですよね。
今仕事ね、例えばずっとこう30年間お給料上がらない中で、うん、サラリーマンやってた人ってすごく多いと思うんですよ、うんうんうん、で結局頑張っても無駄だっていうマインドってすごくあったと思うんですね、
うんうん、
頑張っても結局上がらないし、うん、税金は上がっていくしっていうそのネガティブなマインドがあったから、うん、なんかそういう例えばそういうサラリーマンの方と話をすると、うん、いかにサボるかみたいな、
うん、
ことになんか、うん、言ってる人一部いるんだなっていうのがちょっとあるんですけど、そういう世の中でもどういうマインドを持ってその稼げばいいですかね。お給料上がらない世界にいたとしたとしてね、
だからそれのその世界にどれだけいたいかですよね、
はい、
うん、だから例えば副業禁止っていうことであれば、うんうん、僕なら株とか、
うん、
そういうある程度許されるような感じのことで勝負しようとするでしょうし、
はいはい、
あとは例えば自分がお金をもらわなくてもそれをやってみて、うん、はい、ある程度いけると思ったら途中でやめるかもしれないし、
うん、
まあ、でもいずれにしてもその自分がお給料以外に稼げることっていうのを考えるでしょうね。
あ、やっぱりそっか。じゃあ例えばお給料以外に稼げることが本当にない、何も得意なものがないっていう人はどっからやればいいですかね。
まあそういう人は自分のマインドを変えるしかないですねだって見つからないんだから
ただマインド、それは、どういうマインドですか。
例えばだから、うん、これパートナーシップも一緒なんですよ、
はいはいはいはい、
自分はモテないとか、うん、パートナーが見つからないと思ってる人、それを変えなければ一生独身ってことでしょ、うん、誰とも付き合いながら死んでいくってことですよ、
はいはい、
そうすると男性に愛されたり女性に愛されたり一回も知ることなく死ぬっていうのがいいかどうかですよ、
はい、
わそれだったら嫌だと思うなったら、うん、やっぱり恋愛について学んだりとか、
うん、
そのいろんな本も出てますよね、はい、YouTube も出てるし、
うんうん、
そういったことをいろいろ学んでとにかくそういうパートナーが欲しいっていうところにフォーカスする、
は
い、同じようにお金もそうですよね、
うんうんうんうん、
だからとにかくなんかやってみないことには何もスタートしないから、
はい、
だからそういう意味ではその自分がこうこれができるんじゃないかなってこう練習というか、
うん、
これをお勧めしますね。
あ、分かります。たまになんかこう営業を学ばせてくださいっていう人が来るときに、
うん、
学んだら結果は出ると思うんですけど、
うんうん、
他のことの方が結果出るだろうなっていう人がたまにいるんですよ。
なるほどなるほど。
で、その適性みたいなもの、うん、でこの人だったら跳ねる、
うん、
この人まあまあ、この人はちょっと時間がかかる、この人生のうちでこの時間がかかることをここでやってもらった方がいいのかどうかみたいなね、
うん、
他に得意なことあるかもしれないなって思うんですけど、うん、本人がやりたいんですよ。
なるほど、
うん、こういう場合って
まあ、だから一回やってみるといいんじゃないですかね。
一回やってみて、
うん、そうそう、うんうんうん、だからこれは楽しいけどお金にならないなって、はいはい、例えば演劇やってる人とかね、
中には私ですかね。
いや、そう、役者の方ですよ例えば演劇やってて楽しいんだけど、これだと生活できないなとか、
はいはいはい、
例えば家族養えないなと思ったら、はい、それは趣味にして、
はい、
本業は別でなんかするってこともいいかもしれないし。
そうですね、うん、
だからとにかくやっぱお金をある程度稼げるようなことを、うん、どっかのタイミングで見つけないと、
うん、
中途半端なまま趣味のような本業のようなまま40、50とかになっちゃうと、
いや、
やっぱり辛くなってきますよね。
うん、ちょっとやっぱりあの人生に向き合うっていうか、あのそういう時ってやっぱり人って努力や頑張りっていうのは必要ですか。どうですか。
努力や頑張りというか、うん、こういったことをやってみたいと思ったらとにかくそれをやってみるってことですよね。
その時にそのとにかくやってみる時にエネルギーのかけ方ってあると思うんですよ、
うん、
なんかちょっと味見程度なのか本当に没頭して一生懸命やるのかどうかみたいな、
まあ、でもそれって味見して美味しいと思ったらハマるもんだから、
はいはい、
だから最初分からないんじゃないですかね。
なるほど、
うん、と、まあ、どんなもんかうまいなこれみたいになったらもっと作ってみたくなるかもしれないしもっと食べたくなるかもしれないし
なんかその時にね、なんかやってみて物事ってな、うん、じゃあこれで稼いでみようってやってみた時に最初からビギナーズラック成功する人と、
うん、
最初こける人っているじゃないですか、
はいはいはい、
でこけちゃう人って成功体験が少ないから、うん、結局それを なんか継続してやるっていうことができなくって撤退する人もすごい世の中に多いと思うんですよ。
そうですよね。
それってどういうふうに言ってあげたりとか、その先に稼げる道があるのにここで撤退みたいな人って世の中多くないですか？
多いと思います。でもね、最終的にはやっぱりその人が決めることだから、うん、だから、ああ無理だと思う人に無理じゃないよって言っても無理だと思ってるから、
いやマインドだやっぱり。
だからそれをやっぱり自分は変えたいと思う、本人が思わなければ、
はい、
人から変えられることはできませんよね、
はい、
うん、なんで僕はそういう意味では、うん、そのお金持ちに誰かになってほしいとも思ってないし、
うんうん、
そのお金持ちになりたいとか経済的に自由になりたいだったらこういう方法がありますよっていうところまでは言えるけど、
うん、
お金持ちに なんかなりたいんですけど何もやる気がありません、どうしたらいいですかとかね、
うん、
言われたり、例えばサッカーになりたいっていう人がいるんですよ、
うん、
でサッカーになりたいんだけど文章書く気が湧きません、どうしたらいいですかって、
は
い
は
い、そんな人なれないですよ。
いや無理ですよ。無理ですよ。作家になりたいけど本読むの嫌なんですよねとかでしょ。
そうそうそう、はい、それって例えば野球とかね、
ええ、
そういうのを考えたらもっと分かりやすいと思うんですけど、
ええ、
将来ね大谷みたいに野球選手になって何十億も稼ぎたいんです、
はい、
でもなんかグラブの匂いが嫌なんですとかね、ええ、例えば練習が嫌ですとかって、ええ、やっぱりそれはそれは向いてない、
ええ、そうですね、
うん、だからやっぱりそんな、なんか嫌なんですとかって言ってるうちは無理でしょうね、う
ん、だからねなんか嫌なんですって言ってちょっと楽したいなって思う人とかがいると、うん、なんかそういう人詐欺に引っかかったりするじゃないですか。
そうそう、だからやっぱり本来自分がいるべき場所に行っちゃうんですよね。
さ詐欺にかかることが、
うん、そういうことだからやっぱり楽して儲けようと思う人たちはそのエネルギーと一緒だから、だからそういうふうな人たちに引っ張られていくってことですよね。
怖
い。そうだってコツコツ積み重ねたいっていう人はそんなとこ行かないもん。
行かないです、うん、
だから
迷つばって思いますもんね。
だから楽して儲けようと思うと、うん、楽して儲けられちゃうんですよその人に。
うわちょっとうわちょっと皆さん聞きました。ケンさんとか絶対下げられないですよね。
まあ、そんなこともないですけど、
ええ、
で詐欺師の人が面白いことをエッセイで書いてたのを読んだんですけど、うん、詐欺師が騙せない人っているんですよ、
ええ、
その人はお金を増やそうと思ってない人なんです。
私騙せない。
そうだからお金を増やしてやろうとかって思ってない人は、
うん、
お金預けようとか増やそうと思ってないから、
うん、
だからそういう人は騙せないんですよ。
あそっか、結局なんかやらしい気持ちっていうか、なんか楽してなんとかなんないかなとか。
そうそう、だから本当にやりたい、うん、それがやりたいことだったらいいですけど、
うん、儲
かるっていうのでやることって大抵失敗するんですよね、うん、
あでも危険じゃないですか。今なんかちょっとその裏社会とつながる闇バイトみたいなのとかも、
うん、
高額で募集されてるからやっぱり若い人そっちに流れたりもしますしね、
うんうん、いやそれはだからその人生のリスクってことですよね、
はい、
だってそんなバイトがあるはずがないじゃないですか。
そうなんですよ。
そう、う
ん
う
ん、
だからその分だけ社会的なリスクを犯すってことですからね。
はい、
だからそれは当然捕まったりとか、
ええ、
懲役というそういうことになって、
ええ、
その社会的な制裁を受けるっていうのはそのリスクも込みの1日何万か分かんないけど普段のバイトより高いわけだから、
そうですよね、で
それをやっぱりいいと思う人は、
うん、
やっぱり最終的には 2,3 回できたとしても、はい、最終的にはそういうところに落ちていくってことですよね。
そうですよね、うん、じゃあケンさんまたこの続きは来週の番組で聞かせていただきたいんですけど、はい、よろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
わらカフェ、
和田博美の和田カフェ、ここから朗読をさせていただきます。私の小説それでも会社は辞めません、これオーディブルでもね、アマゾンオーディブルでも聞けるんですけれども、その一部ラストシーンですね、ラストシーン、これ主人公の福田はじめちゃんというのがですね、会社の中で奮闘して、もう辞めかかったりとかいろいろする中で、まあ、最後に言うセリフがありまして、ちょっとそこから、行きたいと思います。大森さんっていうのはアクアショップのオーナーさんで、彼女と話し相手になってて、で、まあ、いろんな事件があった後、まあ、じゃあ本当に状況は変わってないんですね、状況変わってないままそのアクアショップの大森くんがですね、ちょっと福田はじめちゃんに聞きます。そこからちょっと読ませていただきます。大森がはじめに聞く、でこれからどうするの。コポコポコポコと水槽から音がする。大森は続ける。会社に残れることになったのは良かったけど、これからの人生本当にそこで過ごすかは君次第だから。はじめは水槽を端から順に眺めた。 魚たちは自由はないが安全な世界で泳いでいる。水槽の中はそれだけで小さな一つの世界だ。だけど一歩引いた視線から見ると、彼らが世界と思っていたものはお店にある一つの小さな水槽になる。そしてそのお店は商店街の一つで、その商店街は東京の一つで、東京は日本の一つの街だ。日本は地球の中の一つの国で、地球は宇宙の中の一つの惑星だ。もっと大きな場所へ、もっともっと大きなステージへ、そんな風に生きなければいけないと思っていた。もっともっと売り上げを、もっともっと会社を大きく、もっともっと有名に。その先を目指しても目指しても、そこは小さな世界に過ぎないだとしたら、私勘違いしてたんです。
何を？
こんな理不尽な世界がすっかり変わってしまえばいいのにって。大森はまっすぐに始めを見てうなずいた。二人しかいない店内に泡の生まれる音が響いた。でもこの世界が何一つ変わらなくっても、私の全部が変わっていくことがあるんだなって。そうだね。はじめは共感をもらって安心した。ほっとした途端、思っていたことが溢れ出した。変わるって、最初は転職とか出世するとか違うことを始めるとか、そういう分かりやすい変化が起こることだと思ってたんです。でももしそうだとしたら、人はずっと環境を変え続けないと進化できない生き物だってことになっちゃいますよね。だけどきっとそうじゃないんだって。本当の変わるというのは。はじめは考えながらもう一度水槽の魚たちを見た。この魚たちはもっと大きな海を知らないことを不幸だと思っているだろうか。水槽の中で一生懸命に生きる彼らの世界は、はじめにとっていつまでも見飽きない奥深さがある。今の自分が立っている場所も、もしかしたらまだまだ奥行きがあるのかもしれない。大森はじっとはじめの言葉を待っていてくれた。あの、と声を出してからようやくはじめを続ける。同じ場所で同じ仕事を変わらずやっていても、心がちょっとでも感じ方を変えたら、全部が変わっていく気がします。古めかしいデスクも、あのしんどい仕事も、通帳の残高も、嫌味を言う人も、昨日とまるっきり同じままでも、私の心が変わったら、周りは何も変わっていなくても、見える景色も受け取る感情も全部が変わっていく。本当の変わるってきっとそういうことなんじゃないかなって。言いながら声が詰まり、はじめは涙がすぐにそこに来ているのを感じた。自分が今いる場所は思っていたよりずっと奥行きがあって深くて、私はここでまだまだたくさんのことができるから。でも気がつくと、はじめは笑っていた。そしてそれは涙より先に来た感情だった。だから私は辞めません。はい、まだここで最後ラストまで続くんですけれども、ラストシーンの、主人公がちょっと、物の見方を変えるとね、世界が変わるんだっていうことに気づく、シーンになります。まあこれね、ここだけ読んでも冒頭から読まないとわからないと思うんですが、まあ、私が言ってる要点思考のね、考え方をこのセリフの中に、要点思考という言葉を使わずにね、入れさせていただいた、状況になります。もしよろしかったら、それでも会社辞めません、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。小説なかなか読み慣れない方も少しずつでいいので、文字に触れて読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。和田ヒロミの和田カフェ、そろそろエンディングの時間です。今日はね、本田健さんを迎えしてお話聞きましたが、稼ぐ人にはなるにはとかね、どういう心構えでいたらいいのかっていうことを、まあ、いろいろお話を、いただきました。お金のプロということでね、お金が欲しい方は健さんのところに行けっていう感じではありますよね。 お金ってあってもあっても困らないですからね。で、ただお金があるからって言って生活は変わるんだけれども、すごく幸せになるわけじゃなくって、ただお金がないと不幸にはなりやすいっていうね、まあ、そういうものなのかなっていうふうに思いますね。で、まあ、皆さん稼ぎたいって思ってる人いると思うんですけど、まあ、ケンさんも言ってたようにこう好きなことっていうかね、まあ、何か見つけられる、誰かの役に立つとかね、誰かに求められるっていうことに、まあ、自分の付加価値があって、それがお金に変わるんじゃないか、そこを勘違いしちゃうとね、それはお金に変えられない、料理もっと上手い人いるとかね、でも料理したいんですが、これ修行の期間だから、お金逆に出して食べてもらう時間ですよね、無料でもいいから食べてとかね。だから、その自分がなりたいものと、その今なんかこう、まあ、ちょっと違うかもしれませんが、ちょっとそんな風にお金に向き合ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、和田博美の和田カフェ終わりに近づいてますが、こちらの番組ポッドキャストでも配信しておりまして、 Spotify、iTunes、 そして Amazon Audible 聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それから番組では皆さんのメールをお待ちしてます。アドレスは和田アットマーク fmfuji.jp、 wada@fmfuji.jp になります。ぜひ皆さんの感想でも何でもいいので、励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、皆さん今週1週間本当にお疲れ様でした。まだまだね、明日も明後日もお仕事の方、引き続き頑張ってください。来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。